ちょうど、先週の日曜日がユースキャンプの集会の最後の集会の公開日でした。3回にわたってユースキャンプをオンラインで行いました。同時中継ではなくて、事前に各地で収録したビデオをこう合わせる形で集会にして、出す形にしました。私も動画編集そこまで慣れてないんですけども、なんとか頑張ってですね、して、アップしていきました。27教会から200人ぐらいのユースの皆さんが参加してくださいました。まだこれから先見ていく方々もあったり、この後で教会で集ってみる方々もあるので、人数は増えていくかもしれませんが、多くの教会がですね、今やっぱりユースのこう働きで一緒にキャンプをしたり集会をしたりが難しい中で、ビデオを通してそのようなこう励ましの場所を私たち持つことができたことは本当に感謝でした。この1週間そのキャンプの感謝のアンケートをいろいろいただいたんですけど、クリスチャンの方、クリスチャンでない方もですね、昨日も一つアンケートをいただいたりしましたけども、本当に良い感想がたくさん書かれていて、本当に感謝だなというふうに思いました。なかなか集えない中ですけども、ユースキャンプできたこと、ユースの皆さんも良かったですね。はい、なんか無理やり言わせる感じありますけど、また明かししてもらえたらと思いますけれども、本当に良い機会が持つことができたことを感謝したいと思います。また皆さんのお祈りにも本当に感謝したいと思います。そのキャンプのテーマもアンシェイカブルというですね、揺るがされない、揺るがないということがテーマでですね、キャンプを行いました。ちょうど私たちの教会、この今ちょっと譜面台で隠れてますが、詩編62編の2節がテーマ聖句で、今年迎えています。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。今日のメッセージもこの決して揺るがされないシリーズの4回目ということで、神こそ我が櫓というところからですね、ちょうどベースギターで隠れてますけど神こそ我が櫓というところからメッセージを語らさせていただきたい、そのように思っています。ね、本当にニュースを見ると揺るがされるニュースが多いと思います。昨日も地震もあったり、私たち本当にさまざまなことが起こっている中ですけども、しかし決して揺るがされないと宣言できることを期待して、今日も御言葉から語られていきたい、そのように思います。一言お祈りしたいと思います。愛する天の神様、感謝します。今日このようにして共に礼拝を持つことができること、心から感謝したいと思います。礼拝堂に集われたお一人お一人、またオンラインで出席されているお一人お一人、どうぞあなたが覚えてください。どうぞこの場所に、またそれぞれの場所に主の豊かな臨在があり、あなたが今日も私たちが決して揺るがされないと宣言できる、そのことを御言葉から教えてくださることを感謝します、期待します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。詩編62編の1節2節をお読みしたいと思います。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。詩編62編の1節2節を今お読みしました。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。ダビデ王様が当時歌った歌なわけです。また背景は以前にもお話ししましたけども、息子に王の位を奪われというかですね、追われ、命も狙われ、逃げる中で書いたと言われている歌です。神こそ我が岩ということを最初2回メッセージして、そして我が救いということも1回メッセージしました。岩であったり救いというのはイメージが皆さんしやすいんじゃないかなと思うんですね。岩ってなんか硬い、そして聖書の中でも岩っていうのは特別なものとして書かれています。また救いというのは私たちにとって本当に大きな意味があり、救いって、賛美していても何回も出てくる言葉ですね。やぐらという言葉はなかなかイメージしにくいとか、イメージはしやすいことは しやすいんですけど、唐突に感じるかもしれません。岩、救いときた後でなぜ櫓なのかなみたいなふうに思うかもしれません。今日はこの櫓ということを、共にしっかりと見ていきたいな、そのように、思います。この詩編62編はヘブル語で、書かれていましたから、この櫓という言葉も、ヘブル語のミスガブという言葉で書かれています。ミスガブ、なんかねヘブル語の授業みたいですけど、ミスガブっていう言葉が使われています。この言葉はヤグラとこの聖書で訳されていますけど、私たち気をつけないといけないのは、日本語の意味とまたヘブル語の意味でその意味の豊かさというかね、違いがあるわけですね。 このミスガブという言葉のヘブル語はいくつか実は意味があります。ヤグラだけではないんですね。今日はそれ以外の意味がどういうことがあるかということも含めて見ていきたいなっていうふうに思います。このミスガブという言葉が訳される意味の一つ目のことポイント、今日のポイントでもあるんですけども、それは砦という意味があります。砦という意味ですね。この詩篇62編の2節はですので、神こそ我が家、我が救い、我が砦というふうに訳すこともできます。やぐらというよりも砦と訳すこともできるわけですね。砦というのはどういうものでしょうか。砦というのは敵が攻めてきたときにそこに立てこもることができるわけですね。敵が攻めてきたときに戦う戦士たちだけじゃなくて市民もそこに逃げ込むわけです。昔戦国時代の時とか、この辺りも山の上とかあちこちにこうお城とか砦があってですね、敵が攻めてくるとそこにバーッとみんながこう立てこもるっていうことをしていたわけですけども、イスラエルも同じような形で、だいたい町も山の上とか丘の上にあるんですけども、やっぱりこの山の上、丘の上、自然の地形を生かした場所を砦としてそこに立てこもったわけですね。有名なイスラエルの砦を一つ写真を出したいと思います。出てくるでしょうか。はい、マサダ要塞というですね、イスラエルに行かれると、必ず行くところ、世界遺産ですので行くことになると思います。これはまあ実際ダビデ王の時代ではなくて、イエス様の時代の頃になりますけれども、大体そうですね、紀元前100年ぐらいに最初に築かれて、その後の聖地にも出てくるヘロデ大王が改装して宮殿にしたって言われてるんですね。しかしこの山というのはですね、自然の地形を生かした砦なわけですね。で後にイエス様の時代のイエス様の後ですね、ローマ軍が攻めてきた時に、ここに1000人のユダヤ人の市民が立てこもって2年間立てこもってですね、ローマ兵と1万5000人ぐらいに囲まれてここで戦ってですね、ローマ軍は横に右側の辺とかにもこうなんか通路みたいな、分かりますか、なんかこの辺りにこう坂ができているの分かると思うんですけども、ローマは坂を作っていってですね、2年間の間に、そして攻めようとした時に、その1000人の市民は、7人ぐらいを除いて全員自殺をして集団自決をして、亡くなられたっていうね、そういう場所です。しかしここに、大量の食物とか水とかを蓄えてですね、1000人の人たちが戦ったということで、今でもイスラエル の入隊式ですね、軍隊の入隊式はここの場所で行われるんですけれども、この、自然の地形を生かしてこういうふうにあるわけですけども、すごいですね。どうやって攻めたらいいのかなっていうね、ここ行った時に行きロープウェイみたいなので行って、帰りは歩いて降りるようにしてみたんですけども、なかなか大変というかですね、すごい坂の場所ですね。しかしこれがこのようなですね、地形を生かした砦、これはかなり立派なものなんですけども、イスラエルというのは見ていただいた通り岩とか丘が多いですので、こういうところを生かしたもの、それがミスガブという砦のある意味原型というか、そういうものです。こういうところに人々は砦として立てこもっていた、そしてそこに水とか食料が蓄えられていた、それが砦です。しかし今お話しした通り、このマサダ要塞も当時は完璧な要塞だと思われていました。しっかり水とか食料さえあれば敵から攻め落とされるわけはないと思っていたわけですけども、しかしローマ軍に攻められた時についに2年経って攻め落とされてしまった、そういうことがありました。はい、ありがとうございます。私たちこの砦ということをですね、見るときに、今のね、マサダ要塞もそうですけれども、今現代の私たちがどこかの砦に立てこもって戦うことはよっぽどないと思います、でも私たち現代の一人一人にとってある意味砦というものがそれぞれにあると思うんですね。物理的なああいう立てこもって敵と戦うことはもうよっぽどないと思いますけれども、しかし一人一人にとってこれが自分が立てこもる場所だっていうもの、自分が信頼する場所だっていうところがあると思うんですね。ある方にとってはそれは、お金かもしれませんし、ある方にとっては人間関係かもしれませんし、家族かもしれません、ある方は家かもしれませんし、健康だとかですね、 それぞれにとっての砦、立てこもる場所、安心できる場所っていうのがあるかもしれません。しかし先ほど政田要塞がどんだけ頑丈に作られていても2年間で落とされてしまった、攻め落とされてしまったように、目に見えるもの、人間が作るもの、私たちが持っているものというのはいずれ消えてしまう、滅びてしまう、そういう運命があります。私たちは地上に裸でやってきて裸で帰るものです。どれだけお金のですね、残高が高くても、なくなってしまったらそれは地上に置いていかなければいけなくなります。どんなに健康でもいつか寿命が来てしまうわけですね。人間関係や家族関係もどんだけ恵まれていても、やはり人と人の関係ってやっぱりね、うまくいかないときもやっぱり出てきますね。私たちそれぞれにとって何を砦にするかということは非常に大事です。この詩編62編の2節を見るときに、ダビデ王は言うわけですね。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓って、ね、このダビデにとって砦は神様ご自身だったんですね。彼は長年王になる前は荒野とか荒れ地にサウル王という当時の王に追われて逃げ惑っていました。必死に逃げる中で岩地や荒野を逃げ、もうそれこそもしかしたらさっきのマサダのようなところのね、ああいう要塞になる前の時にも登っていたかもしれませんが、ああいうところに隠れたりしていたわけです。しかし後にこの歌を歌っている詩編62編を歌っている頃にはもう一旦王様になってますから、良い砦とか要塞も持っていたと思います。でも彼が良いそういう砦を持っていた時も持っていない時も、ダビデは分かったんですね。彼の人生の中で、彼の生きる日の中で、神こそが、この聖書に書かれている唯一の神こそが彼のダビデ王の砦だということです。目に見えるああいう立てこもる場所、お城のような場所であったりとか、また目に見えるさまざまな財産であったり地位であったり名誉であったり、さまざまなそのようなものは消え失せてしまう。しかし神様こそが私たちが安全に立てこもることができる場所だ、守ってくれる場所だ、それがダビデが宣言した神こそ我が砦だということです。ここにいる私たちも気をつけないと、何かを自分の砦、よりどころとしてしまうことがないでしょうか。私たちは消え失せるものではなくて、消えないもの、絶対に揺るがないもの、そこに私たちの砦を据える必要があります。神を皆さんは砦としておられるでしょうか。先ほど言った通り、健康であったり、お金とかですね、経済のことを私たちの砦としていたのであれば、ね、1年前、先ほど1年前は、ね、マスクしてなくてって言いましたけども、この1年でだいぶいろんな経済状況であったり、さまざまなこと変わりましたし、健康もいろんなことが変わってきたと思います。私たちの砦をどこに置くか、それが本当に大事なことです。気をつけないと、私たちイエス・キリストを信じてクリスチャンで歩んでいても、ふと気づくとね、何か違うものを砦にしようとしてまったり、よりどころにしようとしてしまう時があります。そして困った時の神頼みみたいになってしまう時があるかもしれません。そうではなくて、常に主を砦としていく、そのことを見ていきたい、そのように思います。ローマ書のですね、8章の31節から39節を開いていただきたいと思います。ローマの8章の31節から39節。ローマ8章31節から39節。ローマ人への手紙の8章の31節から39節。はい、ローマ人への手紙8章の31節から39節をお読みしたいと思います。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか。 飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アメンですね。私たちはこの地上を歩むときにいろんな戦いがあります。いろんな攻撃があります。目に見える戦いもあるかもしれません。コロナウイルスのように目に見えない、そういう病気と戦うこともあるかもしれません。経済の戦いがあるかもしれません。人間関係やさまざまな問題あるかもしれません、ね、明日テストがあるユースの子もいますけれどもいろんな戦いがあります。しかしここに書いてあります。どんな問題もどんな攻撃も私たちを神の愛から引き離すことはできない。私たちはどんなことがやってきても、この神という砦に私たちは立てこもる、戦うことができるんだということです。ただ一つ言えることは、私たち自身がその砦に立てこもらないという決断をしてしまわないように気をつけなければいけません。どんだけ立派な砦があっても、そこにこもらなければ立てこもれないわけですから、私たちは神こそが砦と宣言していく必要があります。どんなことがやってきても打ち勝つことができる、圧倒的な勝利者となることができる、それは神を砦とするときです。それをこのダビデは詩編62編の2節で歌っているわけですね。神こそ我が砦。そして次に2つ目のこの先ほどのミスガブという言葉の意味をお伝えしたいと思います。このミスガブ、ヤグラと訳されている詩編62編2節の言葉は、もう一つ違う意味があります。それは高い場所という意味があるんですね。高い場所とか高いところ、そういう意味がこのミスガブという言葉にあります。高いところ、今日の2つ目のポイント、それは高いところという意味ですね。ミスガブの2つ目の意味、それは高いところです。先ほどのちょっと写真もう一度出していただけたらと思うんですけども、この正田要塞の先ほどの写真も、この場所もすごく高い場所です。歩いて降りるときはわりかしスムーズに降りるんですけど、登るのこれ結構大変なわけですけども、高い場所に砦であったり、この櫓と訳されるこのミスガブというものは作られました。高いところっていうのはこう見渡すことができるわけですね。遠くを見渡すことができますから、敵がどのように攻めてくるか、そして自分たちがどのように守ったらよいか計画したり、いろんなこともできるし、遠くから見ることができる、それがこのミスガブ、ヤグラと訳されている言葉の意味です。高い場所、神様は私たちにとってのこの高い場所、高い場所にある砦、ヤグラです。私たちは神様により頼むときに、私たちにとっての敵というかですね、悪魔からの、サタンからの攻撃を見張ることができるわけですね。私たちの内側に住んでくださっている聖霊様がそれを助けてくださいます。私たちの内側に住まれる聖霊様は、サタンが、悪魔が攻撃してくるときに、いやそれは罪だよっていうことであったり、それは良くないよってことを心に語ってくださいます。また神様は私たちをしっかりと見張って、共にこの攻撃に備えてくださる方だって、そのことが聖書に語られています。このことも先ほど言ったのと同じようにですね、御言葉であったり祈ったり、それを日々していく必要があります。ある時だけ見張るんだけど、ある時は見張らないとかじゃなくてですね、常に見張らなければいけないわけですね。高い場所にあるというとですね、イメージしやすいかもしれませんが、次の写真を出していただけますか。はい、岐阜城の写真を、ちょうどこの前あのキリンが来るが、私ね、昔は大河ドラマいつも見てたんですけども、日曜日に礼拝以外のこうルーティーンを決めるとですね、それに支配されてしまうといけないので、大河ドラマは今見ないことにしてるんですけど、2、3年経ってからまとめて見るとかですね、そういうことはしますけれども、ただ歴史の教員免許を持ってたりするので、どうしても歴史好きなので、見てないですけど、大体話の内容はわかるわけです。この岐阜城はですね、昔稲葉山城という名前で難攻不落の城だったわけですね。どんだけこう織田軍が攻めてきても、 愛知県のですね、尾張からこう攻めてきても、なかなか攻め落とせなかったわけです。あの織田信長が何年かかっても攻め落とせない城だったわけですね。で、斎藤道三とかって多分、1年前に比べたら皆さん詳しい方が増えてるんじゃないかと思うんですけど、斎藤道三の息子の代の時も、なかなか攻め落とせなくて苦労したわけですね。しかし、その斎藤道三の孫の代になったら、ついに攻め落とされてしまったんですね。実はね、この岐阜城の特徴というのは何かというと、次の写真を出していただいたらと思うんですけど、この岐阜城の天守閣からこう辺り一帯見渡すことができるんですね。濃尾平野一帯が見渡すことができます。実は岐阜城の特徴はですね、一番上の天守閣は濃尾平野全体を見張ることができる見張り台の意味があるんですね。なので難攻不落なんです。どこから敵が攻めてきて、どういうふうにどこにいるかっていうのがすぐ分かってですね、レーダーのように、はい、今織田軍があそこから100人来ましたとか1000人来ましたとか全部見張っていて、はい、あそこにすぐ軍隊行きなさいっていうふうに言うので、なかなか攻め落とせないっていうですね、レーダー塔のようにこうずっと監視してたわけですよ。ただしかしそのお城がついにそのさっき言った斎藤道三の孫の代になったら攻め落とされてしまったんです。なぜかというと、この斎藤道三のお孫さんの義達ですか、辰沖ですね、辰沖は何が問題だったかというと、お酒と女性とさまざまな、いろんなことをしてしまいですね、酒色に溺れ、せっかく良い天守閣とか良い場所にこう砦があって見張り台があるのに全然見張らなかったんですね。遊びほうけてしまって、見張ることを怠ってしまったというかね、ちゃんと指示することをしない間に織田に攻め落とされてしまったというですね。なのでその岐阜城がなぜ落とされ、稲葉山城でしたけれど、なぜ落ちてしまったのかというと、城主がちゃんと見張って、指示をする人だったのか、ちゃんと見張らずに遊びほうけてしまったのか、それが岐阜城が攻め落とされてしまった理由だったわけです。ちなみにあんまりちょっと余談言い過ぎてもいけないかもしれませんけど、織田信長が岐阜に攻めてきたときに最初に美濃地方で落とされた城って言われているのが、あそこの伊木山にある伊木山城というお城で、伊木の山ありますね。あそこの伊木の山の一番上で織田信長が芋を食べたっていうのがですね、記録に残ってるんですね。新潮後期って私読んだときにね、多分芋を食べたので、尾瀬というのが芋ヶ瀬ですから、あの辺で採れた芋をあの上で食べた。でその後で当時の木下藤吉郎という人がですね、かかみのと幅と尾瀬を領地にもらったって書いてあるので、後の秀吉ですけど、ちょうどこの辺りなわけですね。この辺りが攻め落とされたので、美濃地方があっという間に攻め落とされていったわけなんですけど、それを岐阜城の辺りから見落としてしまったというかですね、うまく守ることができなかったわけですね。この岐阜城のこと、ある意味私たちにとって一つ教訓というかですね、教えられることがあります。どんだけ素晴らしい見張り台があって、どんだけ素晴らしいお城があっても、砦があっても、城主が見張ることを怠ってしまったり、ある意味欲望に負けてしまってというかですね、そっちの方に行ってしまうと、どんだけ素晴らしい砦があっても有効に使うことができないということです。クリスチャンの私たちにとっても非常に大事な教訓だと思います。神様は揺るがないお方、神様は素晴らしい見張り台です。しかし聖書に書いてある通り、私たちは自分の心も見張る必要があるということです。岐阜城の天守閣のある意味一つの意味は、敵を見張るだけじゃなくて自分の心を見張る場所であったのかもしれません、ね、攻め落とされてしまった斎藤道三の孫は自分の心を見張ることができなかったんでしょうね。私たちは自分の心をしっかり見張り、この神様という砦にしっかりと委ね歩んでいくこと、そして罪に溺れるのではなくて、しっかりと神に立っていく歩みをしていくかどうか、それが非常に大事なことだなというふうに思います。ちょっと写真を閉じていただいて、ちょっと、ね、岐阜城の話ばかりになってしまうと私脱線にしてしまいますので、はい、ね、私たちはしっかりとキリストに立っていく、神を砦、そして見張り、高い場所というのは見張り台の意味がありますから、しっかりこの場所を使っていく必要があります、ね。ちなみに あまり脱線するといけませんけどですね、イエズス会の宣教師が岐阜城を訪れた時に、織田信長の天守閣の場所に住んでいたって書いてあるんですね。普通はあまりお城の城主は上に住まないんですけど、きっとずっと見張ってたんでしょうね、彼ね。それがあえて天下を取ろうとした人の秘訣だったのかもしれませんが、私たちもしっかり心を見張る必要があると思います。 エペソ人への手紙の6章の10節から18節を開いていただきたいと思います。エペソ人への手紙6章の10節から18節。エペソ人への手紙の6章の10節から18節。エペソ人への手紙の6章の10節から18節をお読みいたします。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。アメン。でパウロがエペソ人への手紙を書いて、そこでこのように書いてるわけですね。霊的な武具を身につけなさい。また18節にある通りですね、目を覚ましていなさい、霊的な目を覚ましていなさい、そのように書いてあります。私たちがどんなに素晴らしい武具を持っていても、どんなに素晴らしい砦を持っていても、どんなに素晴らしい岐阜城があったとしても、私たちがしっかりと日々武具を身につけて、霊的な意味でですね、御言葉の剣であったり、救いの兜であったり、それらを真理の帯であったり、さまざまなものをつけていなければ意味がないわけです。どんだけ素晴らしい砦があったとしても、見張り台があったとしても、見張ってなければ意味がないわけです。それが霊的な意味で目を覚ましていなさいということです。しっかりと私たちが目を覚まして、罪の誘惑であったり、悪からの攻撃に対してしっかりと御言葉の剣を持って、信仰を持って立ち向かうのであれば大丈夫です。しかしもし私たちが霊的な目が眠ってしまって、罪に対して全然敏感でない歩みをしていくのであれば、どんだけ素晴らしい砦があったとしても、私たちは簡単にある意味攻め落とされてしまうというか、弱いものだということが言えます。ですからここに書いてある通り、しっかりと心の目を見張っていきましょう。自分の心をしっかり見張っていく、またサタンの攻撃にしっかりと目を見張っていく。そのために大事なことは、しっかり霊的な武具を身につけていく。そして霊的な目をしっかり日々覚ましていく必要があるということです。しっかり御言葉を読み、毎日祈りましょう。またここにある通り、主に祈り、また互いに取りなして祈り合う必要があると思います。そのことをしっかり共にしていきたい。それがこの櫓、見張るところ、高いところ、その意味が今日2つ目のポイントでした。そして最後に3つ目のこのミスガブということの意味をお伝えして終わりたいと思います。3つ目の意味、それは酒どころという意味がこのミスガブという言葉の中にはあります。酒どころ、主は我が酒どころというのを聖書も何度も書いてあります。違う言葉、ヘブル語で書かれる時もありますけれども、このミスガブという櫓という、主は、ね、神こそ我が世、我が救い、我が櫓のこの櫓には、酒どころ、避ける場所とか逃れの場所という意味がこの言葉の中にはあります。敵が攻めてきたときに避けることができる場所、逃げることができる場所、それがこのミスガブ、ヤグラの大事な役割の一つでした。ね、敵が攻めてきたときに、先ほどのマサダの要塞もそこに、人々は立てこもったわけです。まあ、また日本の城もある意味そこに立てこもった、そういう意味があるわけなんですけども、この避けどころ、逃れの場所、ミスガブと言いましたけども、この避ける場所というのはヘブル語の中で実は信頼する場所という意味も含まれているんですね。私たち何か敵が攻めてきた時に逃げる場所とか避ける場所っていうとですね、なんかちょっと否定的な意味というか、ね、ネガティブに捉えるかもしれません。敵に攻められたのでなんとかそこに逃げ込みましたとか、避難所みたいな意味合いに思ってしまうかもしれませんが、 しかしこのヘブル語の意味はすごく深くてですね、逃げる、避ける中でそこに信頼を置いていく、信じていくという意味が含まれているわけですね。主は我が酒どころといったときに、主は私の信頼する場所という意味があるわけです。ですのでここで主は我が岩、我が救い、我が櫓というときに、主は私の最も信頼する場所だって、避けることができるぐらい一番信頼できる場所だって、そこに逃げ込む、避けるときにむしろそこで神様との信頼を、信仰をさらに養っていく、培っていく場所だ、そういう意味があるわけです。詩編の62編に戻っていただきたいと思います。詩編62編の、6節から8節のところにも同じ言葉が書かれています。詩編62編の6節から8節をお読みしたいと思います。詩編62編の6節から8節お読みします。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることがない。私の救いと栄光はただ神にある。私の力と岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神を信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。ここで使われている酒どころという言葉が、神を信頼するという意味の酒どころという言葉が使われているんですね。主の上、主に立てこもることができる砦だ。主は心を見張る、見張り台の高い場所の場所だ。それだけじゃなくて、そこに私たちは避けることができる、逃げることができる。そしてその時に私たちは信頼していく、信仰を強くされていくんだ。そのことがここでダビデは歌ってるんですね。神は我らの避けどころである、どんな時にも信頼せよって書いてあるわけですね。聖書の中で書かれています。神に信頼する者は、主に信頼する者は失望させられることがない。先ほど言いましたけど、私たちが何を砦にしているかということです。目に見えるもの、消え去るものを砦にするなら、避ける場所、逃げる場所にするなら、私たちは消えてしまうもの、そこは不安定です。絶対に消えることがない場所、絶対に頑丈な場所、絶対に揺るがない場所、絶対に揺るがない神こそを私たちは逃げる場所、避ける場所、信頼する場所にしていかなければいけません。その時に私たちは失望させられることがないと聖書は言っています。主に避けるってね、主の御翼の影にとかね、他の箇所にも書かれていますけど、それは主に信頼する、その意味が含まれているわけですね。最後にイザヤ書の33章の15節から16節を開いて終わりたいと思いますが、イザヤ書の33章の15節16節に、先ほど言いましたこのミスガブという言葉がもう一度登場するんですね。このイザヤ書33章の15節16節のところを見ていただきたいと思います。イザヤ書33章の15節16節、少し前の14節からお読みしたいと思います。イザヤ書33章の14節の途中から16節までをお読みしたいと思います。イザヤ書33章の14節の途中から16節です。読みします。私たちのうち誰が焼き尽くす火に耐えられるか、私たちのうち誰が常しえに燃える炉に耐えられるか。義を行う者、公正を語る者、強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を受け取らない者、耳を塞いで流血について聞かない者、目を閉じて悪いことを見ない者、このような人は高いところに住み、その砦は岩場の上や上の要害である。彼のパンは備えられ、彼の水は確保される。アメンですね。この砦というところに、その先ほど言ったミスガブという言葉、シワワガヤグラの言葉が使われているわけですね。どのようなものが、どのような人たちがこのヤグラ、ミスガブにいるものなのかということがここに書いてあります。義を行う者、公正を語る者、強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を受け取らない者、耳を塞いで流血について聞かない者、目を閉じて悪いことを見ないものだって。そのものは砦に立てこもるもの、高いところに住むもの、 そして岩場の上の要害だって、酒どころに住まうものだっていうことが書いてあるわけですね。どうでしょう、皆さんは今この神という櫓にしっかりと住んでおられるでしょうか。神を櫓としておられるでしょうか。この15節にあるようなこと、そして私たち気をつけないと、目から耳からさまざまな罪であったり入ってくる、また弱さが入ってくるんじゃないかなというふうに思います。14節の後半にある、私たちのうち誰が焼き尽くす火に耐えられるか、私たちのうち誰が常しえに燃える炉に耐えられるかってね、どうやったらコロナに耐えられるかみたいな今すごく言ってるわけですけども、どうしたらよいかってね、この15節に書いてある通りだと思います。私たちの目を耳を心をしっかり守っていく、そのような必要があるんじゃないかなって思いますね。私たちは神を櫓、砦、見張るところ、酒どころ、逃げる場所にしっかりして、そこに信頼を置いていかなければいけません。そして神を砦として、櫓としていくときに、どのようなことがあるかっていうのは、この16節の後半に予言的に書かれています。その砦は岩場の上の要害である。彼のパンは備えられ、彼の水は確保される。神という櫓に私たちが避けるなら、そこに信頼を置くなら、そこにはパンがあり、水があるって書いてあるんですね。イスラエルの民にとってパンと水というのは、あのアラノを40年間旅するときに主が備えてくださったものでした。私たちクリスチャンにとっても聖書に書かれています。イエス・キリストこそが私たちの命のパンです。アメンですね。そして御言葉は私たちの霊的な糧です。またイエス・キリストは私たちの生ける水でもあります。私たちが神という砦にしっかりと櫓に避けるなら、そこを櫓として歩んでいくなら、そこには主が命のパンと命の水を備えてくださっているということです。私たちの人生の中で何か行き詰まりを感じていたり、潤いがなかったり、もっと水がなかなか流れてないなと、そう思われる方もあるかもしれません。もしそうであれば、今日主をしっかりと櫓としていきましょう。そこには主のパンが備えられ、そこには主の水が豊かに流れます。この砦からまさに私たちの命の水が溢れ出てくるんだということを覚えていただきたいと思います。何を櫓、何を砦にして歩んでいるか、もし神でないものをそうしてしまっているなら、そこには命のパン、命の水がなかなかない状態になってしまいます。しかししっかりと神を私の櫓にするんだ、砦にするんだ、心を見張っていくんだ、そこを酒どころにするんだと、しっかりと歩んでいくのであれば、私たちの霊的な命のパン、そして霊的な命の水が私たちの内側から豊かにあふれ流れて、それが地を潤していくんだと。ダメですね。しっかり今日私たちは心を見張って、しっかりある意味改めて主を櫓として歩んでいきましょう。神こそが私たちの櫓です。最後に皆さんにお聞きしたいと思います。今日皆さんの中で不安や恐れが心を支配しておられる方はあるでしょうか、ね、主を櫓にもう一度宣言しましょう。その時に皆さんの心に主の命の水が豊かに流れてくると思います。この詩編62編のところからルターが、ね、主は我が櫓、主は我が城という歌を歌いましたけども、あの時もペストの中でこの詩編62編を歌いながらいたわけです。私たちもこのコロナ禍の中ですけども、主は我が櫓と宣言していく時に、そこに命の水が豊かに流れていくと思います。どんな状況でも立ち向かっていくことができると思います。そのためにはしっかり目を覚ましていきましょう。心をしっかり見張っていきたいと思います。もし皆さんの中で、ああ違うものを砦にしていたなって、ああさっきのあの岐阜城の話じゃないですけども、罪の方向に行ってしまってたなって、そうなってしまうと私たちの心は弱っていき、もしかしたら命の水が豊かに流れてない状態になっているかもしれません。今日これからしばらく祈る時間を持つ中で、もし悔い改めるべきことがあれば悔い改めていただき、また主にあって毎日祈り、御言葉を読み、しっかり目を見張っていきたいなと、そう思われる方はしっかりと目を閉じていただいて、これからしばらく祈る時間を持っていきましょう。主を改めて、主は我が砦、我が櫓、今しばらく祈っていきましょう。しばらく自由に祈っていただきたいと思います。 主に心を探っていただいて、主を改めて今日、主を私の櫓とします、御簾にします、今そのように祈っていきましょう。